あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは収入を上げたい人がまずやるべきことというテーマでお話したいと思います。そして今回は自分が貢献できる人を見つけるということについてお話していきます。あなたがもし収入を上げたいとしたらどういうことを考えるでしょうか。例えば一番簡単なのがバイトをするとか副業するとか、あるいはもう一つ仕事を掛け持ちするってことだと思いますが、それだとですね、もらって数万円とか、頑張っても10万円ぐらいしか収入が増えないんじゃないでしょうか。それよりも僕が皆さんに提案したいのは、自分が貢献できる相手を見つけるということだと思います。あなたの才能を使って仕事をしている人と、あるいは全く才能らしきものを使わずに仕事をしている人と、収入に何倍も差が出てきます。なぜかというと、誰でもできる仕事っていうのは最低賃金により下がっていくんですよね。例えば掃除とか、そういったことも今だと1000円から2000円ぐらいの間の時給なんでしょうか。例えば誰でもできるような掃除をしてるとそれぐらいになりますね。で、僕の友人ですね、その掃除のマスターがいるんですけど、彼の会社に掃除を頼むとすごい高いんですよ。けれどもトイレはピカピカにしてくれたりだとかする。まあ富裕層にとっては別に安い値段じゃなくて、とにかく綺麗に掃除してもらうことが望みなので、そういう人たちはですね、何倍も払っても本当の掃除のプロですよね。家の掃除を頼みます。まあそういうことから考えると、同じ掃除でも才能を使っていない、ただ単に誰でもできる掃除とか拭き掃除とかしてると時給が1000円から2000円ぐらいの間でしょう。けれどもですね、本当にお掃除のプロになってくると時給8000とか1万5000とかそれぐらいもらってもですね、全然お客さんがもう列を作ってる、こういうふうになるわけです。まあ、それはなぜかというと、その人ができる貢献というか才能というのは、家をきれいにする、トイレをきれいにする、浴槽をピカピカにするということだと思うんですが、この才能の珍しさ、そして素晴らしさに応じてお金が払われる。これがですね、今の世の中の仕組みなんです。これは別にそのお掃除だけじゃなくて、どんなことでも言えると思うんですよね。例えば、あなたが料理ができるとして、普通に家事代行みたいになったと、さっき言ってた1000円から2000円ぐらいの感じでお金をもらうことになるんじゃないでしょうか。けれども、もし料理をする才能が素晴らしかったら時給3000円ぐらいでレストランに雇われるかもしれませんし、あるいは有名店になってくると時給4000、5000になるかもしれませんし、それがですね、フランスで修行したとか自分でお店を持つということになると何千万円もその収入をもらうということも同じ職業の人の中にいるわけです。これはですね、自分の料理で喜ばせられる人の、そのクオリティと、そしてその量が貢献できる人は多くなるということになってくるわけです。例えば、料理をするっていうふうなことを考えてみましょう。例えば、喫茶店のバイトだったら、それこそ1000円からだいたい2000円ぐらいの時給になると思いますけども、まあ、例えば1500円だとしましょう。1500円で働いていて、そしてですね、例えば調理のアシスタントやったりとか、ネギを切ったりだとか、まあ、その程度だと、例えばお客さんが来たとしても、なんかこう冷凍ピラフにこうネギを混ぜて出す。それだと、まあせいぜい800円とか1000円くらいしかもらえないわけですよね。で、その中から自分の時給が払われるわけだから、大したものにはならないです。なぜかというと、料理としても大して貢献してないし、自分の料理を食べさせる人が、例えばその日3人だったとしたら、自分がもらえるお金っていうのは知れてますよね。その貢献ができるようになってくると、例えばレストランで修行みたいな形になると思いますけど、そうすると例えばチャーハンを5人分をたった10分で作ったりだとか、あるいは20人分の料理を数時間でやったりだとか、まあそういった感じのことをやってくると、その貢献する量と質、これが高くなってくるので、時給もですね、2000円、2500円、3000円ってなってくるんじゃないでしょうか。もしあなたがこれといった才能が自分にないというふうに思うときに、自分が誰を喜ばせたら一番いいと、あれ楽しいと感じるのか、これがツボになってくると思います。これがですね、あなたが貢献できる人を見つけるってことなんですけど、例えば僕の友人で経営コンサルタントの人がいます。その人はですね、赤字の企業を立て直すのが得意なんですね。例えば社員5人の会社でですね、いろいろ話を聞いてみたら、黒字部門と赤字部門があるわけですよ。で、当然赤字部門には何か理由があるわけで、 それにも前向きな理由と後ろ向きな理由があるわけですよね。後ろ向きな理由っていうのはただ単にうまくいってないから赤字が垂れ流されてるってこともありますし、どちらかというと先行投資的に新しい仕事をやってるのでたまたま赤字になってるってことがあります。あるいは黒字部門もですね、たまたま今黒字になってるだけで、あっという間に赤字になりそうな部門と、もうずーっと稼ぎ頭の部門があるはずです。友人の経営コンサルタントをパッと見ただけで、まず黒字の部門を3倍とかに引き上げるということがあります。そして赤字部門のその垂れ流し的なところはすぐ閉めて、そして先行投資の部分に関してはそれがうまくキャッシュになっていくか、これをサポートするということをやって、たった3ヶ月でどんな企業も黒字にしていく、まあ、これにですね、彼はプロとしてやってるわけです。自分が貢献できるのは赤字なんだけども、社長さんにはまあまあ熱意があって何とかしたいと思ってる、もうこうやって決まってるので、紹介紹介でもうお客さんが途切れないんですよね。まあそういう形で自分が貢献できる分野、そして貢献できる相手を見つけるってことだと思います。これはですね、自営業の人だけじゃなくてフリーランスの人、そして従業員として働いている人にとっても大切な考え方だと思います。なぜかというと、もしですね、あなたが自分らしくやろうと思った時に、いきなり自営業で始めるってことは難しいかもしれません。けれども誰かにあなたが貢献することができたとしたら、その貢献の質、クオリティと量によって最終的にお金が払われるということを考えておけば、じゃあ誰に貢献すればいいのか。例えば子育てで悩んでる人、そういうお母さんに貢献できるかもしれない。あるいは介護に悩んでる50代の忙しい主婦、あるいはビジネスマンの人に何か貢献できるかもしれない。お子さんがいて勉強を教えなくちゃいけないんだけど、自分じゃ難しすぎて勉強を教えられない、そういった若いですね、お母さん、そういったサポートを家庭教師みたいな形で貢献できるかもしれません。会社の場合だと、例えばですね、会計でその困ってる、そういうふうな多部門とか、そういうふうな人に何かサポートできるかもしれませんし、営業のサポートができるかもしれません。あなたが貢献できる人、こういった人を見つけて、その人たちを喜ばせる。これがですね、あなたの収入が上がっていく王道です。もちろん FX 投資とか、そういったですね、副業的なことも悪くはないと思いますが、そういうのっていうのはうまくいくときもあればうまくいかなくなるときもあるんですよね。なので長期投資的に自分の収入を増やしたければ、そうやって貢献できる人、この人たちの数を増やしていく。そしてあなたが貢献できるサービスの質ですね、クオリティを高めていく。この2つをやっておけば、間違いなくあなたが喜ばせた人がファンになってくれて、宣伝マンになってくれます。なので、例えば、いやもうケンさんのところでコンサルティングやるといいよ、もうすごい良かったからっていうふうにお客さんが言ってくれたら、その友人とか知人で同じ問題を抱えている人が、いやちょっと誰々さんから聞いたんですけど、一回会ってくれませんかということが始まります。僕が会計とかコンサルティングやってた時に嬉しかったのは、まだ僕は20代でしたけど、社長さんがですね、あなたの名刺、箱でくださいって言われたんですよ。最初よくわかんなくて、はって感じだったんですけど、その僕の名刺をですね、箱で、だから200枚とか300枚とか預からせてくれって言うんですよ。で、なんでですかって言ったら、あなたのことをね、紹介したいと。自分の取引先とかお客さんとか来た人たち全員に紹介してあげるから、名刺を箱で置いていってくれ。これは僕は最大の賛辞だと思いましたね。本当に褒め言葉だと思いました。あんまり多くを語らない社長さんだったんですけど、もう本当にその名刺をですね、もう会う人会う人ごとに、こんな若者見たことない。とにかくその顧問とかじゃなくても、会うだけでも会ったらすごいよって。彼はもう登れるように成功するよっていうふうに言っていただいて、もう本当にその社長さんにはですね、お世話になりましたけど、まあそんな形で、自分がですね、貢献できる相手にとことん尽くすっていう癖さえ、そういう習慣さえつけておけば、その人があなたの最大のファン、最大の味方、そして応援者になってくださいます。そういった人が貢献者になってくれたら、めちゃめちゃ強いです。僕の20代、本当にありがたかったのは、そういった人がわざわざですね、もう営業マンのように電話をしてくれるんですよね。今度ちょっと飯でも食わしてやってくれっていうふうに言って、紹介していただいたことがありました。それもですね、その人の問題とかそういうのをいろいろ聞き取り調査して、あ、これはこういう人紹介できますよとか、こういう人がいますよってことを、まあ僕ができることは実はあんまりなかったんですけど、問題の本質を見抜いたりとか、こういったことができるんじゃないですかとか、叱るべき人をパッと5分で紹介したりとかしたので、ものすごい感謝されたんですよね。なので、あなたができることが少なかったとしても、最終的にその人の問題を解決したり、 その人がこういうことができたらなと思うことをサポートするってことができたとしたら、あなたはですね、もう大切な人になります。まあ、そうやって重宝されていくうちに、次の扉が開きます。で、そういったやり方をしてる人はほとんどいないので、他の人から見たらですね、もうパッと見たらわかります。なので、そういった社長さんが良かったらうちで働くっていうふうに言ってくれるかもしれませんし、クライアントの方がですね、新しい仕事を紹介してくれるってこともあると思います。まあ、いずれにしても、あなたが収入を上げたければ誰かに貢献する。そして何で貢献するのか。あなたが一番楽しいこと、ワクワクするやり方で貢献するってことをやってみてください。きっとそれは何らかの仕事につながると思いますし、それがですね、次のチャンスの扉を開くと思います。さて、IQ、EQ 的な分析ですが、IQ 的にはですね、その貢献できる人を見つける。もうこれでほとんど 90% もあなたは勝ったようなもんですよ。なぜかと言いますと、あなたが貢献できる人っていうのは一番あなたに会いたかった人なんですよね。で、そのあなたの才能とか、あなたがやってることを喜んで感動して感謝してくれる人、この人が一番高いお金を払ってくれます。そしてその周辺には同じような問題を抱えている人たちがいっぱいいるはずです。なので、最小限のコストでなんてことを考えずに、とにかく身も心もその人に捧げて、その人を喜ばせる、その人に貢献するということにフォーカスしてください。それがですね、間違いなくマーケティング的にも最終的にあなたに利益をもたらすと思います。あなたがその人に感動を与えたり、貢献した分だけ感謝とありがとうが返ってきます。まあ、その分だけそれはですね、見込み客って形で返ってくるかもしれないし、紹介者って形で返ってくるかもしれませんし、あなたの収入を最終的に上げることにつながっていきます。永久的にはですね、やっぱり自分のことを考えてくれたりとか、この人に貢献しようって本気で思ってる、そういう人に対してはありがたいなとか、まあ、純粋に嬉しいなっていうふうに思います。まあ、そうするとですね、心と心のなんか触れ合いみたいなものがスタートするんですよね。なので、あ、こういうことでお困りじゃないですかとか、こういうことを何かお手伝いしましょうかって一言かけるだけでもいいんですよ。で、そういうちょっとした気配りっていうか心配りみたいなものがあることで、新しい人間関係が発生したり、あるいは今の既存の人間関係が深まっていきます。どうやって貢献したらいいですか？これをですね、あなたの一生の口癖にしていただきたいと思います。きっとその一言があなたを新しい次元に連れて行ってくれると思います。さて、ハピーマネーワークの時間ですが、このコメント欄にあなたがどういったことをやったら貢献できるのか、あなたがサポートできる相手、あなたが喜ばせられる相手、これをですね、この欄に書き込んでいただきたいと思います。あなたが喜ばせられたりとか、あなたが問題解決できたりする相手、これをできたらもっともっと絞ってみましょう。例えば30代男性、あるいは40代女性とか、子育て中の人とか、あるいはお金に困ってる人とか、会社を経営してるんだけども人事がうまくいかない人とか、そういうふうにあなたが意識をフォーカスすると、不思議なことにそういった人が急に連絡が来たりとかします。これが引き寄せの法則なので、それをですね、このコメント欄でぜひトライしてみましょう。あなたが貢献できる相手、何が貢献できるのか、それを書いてみてください。そして今まで貢献して喜ばれた体験、それもねシェアしていただけると嬉しいです。毎回言ってますが、誰かのコメントにいいですねとかっていうコメントをつけてあげるのも素晴らしいと思います。なのでぜひそうやってお互いが盛り上がっていく、この空気を作りたいと思います。あなたのコメント楽しみにしております。もし何か見つからない方はですね、これからとにかく自分を精一杯出していきたいと思いますとか、貢献していきたいと思いますという宣言でも構いません。ぜひコメント欄に一行残してください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。